ハレルヤ。天のお父様、それぞれの一週間の旅路を終えてここに集まり、あなたをあがめ、あなたに祈り、聖書の言葉に心の目を留め耳を傾けるこの礼拝のひとときをありがとうございます。すべての方を祝福し、手の技を祝福し、健康を祝福し、ご家庭を祝福してください。大きな困難があったら、かえってその困難を祝福の泉に変えてくださるようにお願いします。今日ここに来られたすべての方が、これからの一週間の中で、その底ここで、これは神様だと、これは神様の御手の技だと、これは神様の力強い導きだと、そのような体験経験が豊かに加えられますように。そして、本当にあなたは素晴らしい、私はあなたを愛し、あなたを信じ、あなたに従ってまいりますと、そのような告白につながる麗しい一週間としてください。遠く老人ホームで生活しておられる佐々木姉妹も毎朝起きて、そして礼拝の様子を見聞き、また聖書を開き、お祈りしておられることも本当にありがとうございます。昨日はこの中の何人かの方がお世話になった東京は奥多摩の町の方々がたくさん集まってくださって、そして共に聖書のお言葉と神様の恵みについて分かち合い、また聞いていただく機会をお与えくださり、ありがとうございます。天皇お父様、今日ここに集まった方々のこの魂の叫び、心の深いところにある願い、祈りをあなたが豊かに引き上げて、あなたの不思議なご計画、あなたの不思議な御業をそれぞれに表してください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。それでは今日は手もて第2の手紙、先週の続きの箇所で2章の19節から21節のところから、尊い器というタイトルでお話をします。皆さん、私たちは聖書を開くと器なんです。私たちが宝じゃないんです。ただ宝物を入れる器にしていただいたんです。宝物は誰ですかというと、イエス様という宝を私たちの器の中にお迎えしたんです。ですから私たちは今日3つお話しますが、私たち の、その人生の土台は何ですかという話をします。で、2つ目に器としての意識を持ちましょうという話をします。そして3つ目に、尊い器となるには何かできることがありますかという準備のお話をします。さあ、それでは2章の19節、先週の続きの箇所をご一緒にお読みしましょう。今日のお言葉は、パウロ先生が若い牧師さんに宛てた処刑される直前の手紙の2章の19を読みましょう。はい。それにもかかわらず神の次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰も離れよ。最初のポイントは土台です。この建物の土台は、皆さん、23本の杭ですよ。11メーターでしたか。岩盤まで刺すように、案外柔らかかったんです。調べたら23本も杭を打って、電柱みたいなのを、そしてここが立ってるので、建築した方は地震になったら建物離れるんじゃなくて、この建物の中に入ったらいいじゃないですかっておっしゃったぐらいなんですね。建物に土台があります。イエス様は大工さんだという話をしました。イエス様の大工さんの専門職のお話は、建物は見た目もさることながら土台だよという話でした。で、建物を建てることと人生を建て上げていくことはパラレルになっていて同じだよと、ほとんど同じに考えていいよと。だから今日の大事のポイントは、人生の土台、教会の土台、それは何ですかということなんです。皆さん、先ほどお読みした聖書の言葉をもう一回見ていただくと、それにもかかわらずです。で、先週の話を思い出してください。 先週は、まあ、人生にも嵐があります。いろんなことがやってきます。先週の箇所ですと、復活なんかもう終わったんだよって、すでに起こったんだよとか、いろんな教えが入り込んで、足が救われて柔道なら一本食らって倒れるような、船ならばひっくり返るような、地震で家が傾くような、そういうことが当時ありましたねということを学びました。にもかかわらずということです。皆さん、台風が来たからといって家がひっくり返っちゃ困るでしょ。大雨が降ったからといって住めなくなるんでは困るでしょ。だから土台が大事だというんです。当時そのような疫病のようなすごい教えが暴風のように吹き荒れたけれども、にもかかわらず何ですか、神様の不動の礎がある。これが固いんです。置かれているんです、ね、皆さん、人生は土台が大事だ、建物も土台が大事だ。ところでその土台にはこういう銘が刻まれているというんですね。こういう銘って何ですかって、そもそもその銘が刻まれているという言葉は、刻印すると、皆さん印鑑を押すとき、なんだか分からないように押す人はいないと思いますよ。私は2日前でしたが、銀行に行きまして、教会の役員の人とちょっと大事な書類に印鑑を押してきたんです。佐藤という印鑑と、教会で使っている佐藤という印鑑は微妙に違うけど似てたんですよ。これで本当はこっちを押さないといけないのに別の印鑑を押して、それが私ですら分かんない、同じ印鑑かなと思ったら、やっぱり銀行の人よく見て、これ違う印鑑かなということで別の印鑑をしたりしたんです。刻印するってね、大事なんですよ。大事な刻印は何ですかというと、これ何の言葉か、この鍵括弧の2つ、ある人は民数記の言葉を要約したんじゃないか、ある人は詩編の言葉とかいろんなものをくっつけて、結局聖書はこういうことを言ってるんじゃないかと言ったんじゃないか、ある人は当時教会の中で格言のように言われていた言葉なんじゃないか、まあ、いろんな説があります。2つですよ。でこれは聖書の言葉をまとめたにしろ、当時の教会が使徒信条の信仰告白みたいに本当だよねって言い合ってたにしろ、2000年経った日本人の私たちもアーメンと、いや本当だなと思える内容なんです。2つ書いてあるんですよ。1つは何かというと、主はご自分に属するものを知っておられる。これ本当か嘘かって質問したら、私たちは神様は私を知っているかって質問されたら、神様はあなたを知っているかって質問されたら、いや神様は私のこと知らないと思う、私に無関心だと思う、大震災の中で地べたを張って家族もバラバラになって完全に見捨てられたと信じていますという人はいないんです。どんな人生の嵐の中でも、あ、私の名前は呼ばれていた、神様は私を愛していた、神様は私を忘れることはなかったと告白するんですよ。そういうことが別に大震災関係なく2000年前の教会の中で本当だよね、主は自分に属する親が子供を忘れないように知っていますと、これが土台なんです。神様は私たちを忘れるはずもない、人生が土台がひっくり返るような大震災の中でも疑っていけないことは、神がいる、神は全知全能で、冷たい神ではなくて、ものすごい関心を寄せるどころか、私を愛している神様がおられるんだ。これが嘘か本当か、アーメンかアーメンしないか、同意するかしないかといったら、当時の人も私たちも土台に刻まれているこの第一ポイントはアーメン、本当だよねって。皆さん気がつかないで毎週教会に入ってるかもしれませんが、入り口の土台の下に御影石だったかなんだか忘れましたが、言葉が刻まれているんですね。ちょっと私もう一回確認しないといけませんが、この教会は東日本大震災が生んだ教会って書いたか、東日本大震災によって生まれた教会って書いたか、ちょっとどっちに書いたか忘れましたが、これが土台に刻まれている銘なんですよ。刻印したんですよ。プロの人に掘ってもらったんですよ。皆さん、この教会は震災がなかったらここに教会堂がなかった。もっと言えば大震災の中でも神がおられた。神がおられたからここに神様の家である教会が建ったので、もっと言えば70年前に宣教師がいわきに教会建てなさいと言われていた70年前の宣言が、大震災の大激変の中で神様の御業が現れたのはこれだという銘が刻んであるんですね。ここ来る人はこれは本当か嘘かって、いや本当だよって、震災がなかったらこの土地に別のもの建ってたかも、更地かも、ここに教会があって私やあなたと出会うことがなかったかも、これ本当か嘘かって言ったら本当ですねって、これが当時も今も神様は 私たちを愛して知っているという大事なポイントなんです。当時よく言われていたもう一つの名は何ですかというと、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。これ本当だねって、結論言っちゃうと相思相愛だってことなんです。神様だけ私たちのことを慕って、私たちがふんって、私は私の心のままにやるわって言ったら、これは悲劇ですよ。神様はこんなに私たちに良くしようとしたのに、私たちが全然神様に返そうとしない、私は私のいいように生きる心のままにと言ったら、これ双方向ではないんです。片思いですよ。しかし神様が私をそんなに愛していることを私は本当に感じ入っていますというならば、その人は自然に私も神様に喜ばれる人生を送りたいですと。神様は汚いものが大好きな泥の中に入っていくような人を憎んだり、あるいは復讐しようとしたりするところが大好きな神様じゃないから、サタンが大好きかもしれないけど、悪魔は争い事を起こそうとするけども、けれども神様は平和の神で、神様は困難を乗り越える神で、神様は二つのものを結び合わせる神で、その神様に喜ばれようとする者は不義を離れると、ね、神は私たちを思い、私たちも神様を思うんですよという意味なんです。じゃあ今日の引用箇所を最初の二つ確認しますと、じゃあ一丸をパウロが書いた言葉ですが、コリント三章十節まず読みましょう。はい、与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。聖書は建物のこと、土台のことをよく話してるんですね。建物はとにかく土台が肝心ですよ。人生もそうですよ。信仰もそうですよ。教会も土台ですよって。何のプログラム、それからどういう規約、それからどういう建物、それも大事ですが、しかし土台が大事ですよと。じゃあ11節も読みましょう。はい、というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。イエス・キリストは信仰の告白ですと何回も言いました。イエスは名前。当時イエスという人はいっぱいいたんです。ポピュラーな名前だったんですね。キリストというのは救い主という意味なんです。だから名字と名前ではなくて、イエスは私の個人的な救い主ということを簡単に言うとイエス・キリストになっちゃうんですね。これが土台ですと。私と救い主イエス様は母と子のように切り離すことはできないんですと。この間確か話しました。うち の2人の孫を初めて親から引き離して、そしてうちに連れてくるときにちょっと心配して、行きたくない、やっぱり福島なんか嫌いだって、ずっとママのところにいるって、泣かれたらどうしようかなと思いきや、車に乗せた途端になんだか中学生みたいな会話を始めて、お母さんはいつも苦労してるよねとか、何の苦労かと思ったら、いや気持ちが良くない時でもそれでも食事作ってくれるしなとか、それはなんだか体調悪い時も食事出さなきゃ子供も食べれないからそれ作るでしょうね。そうだよな、お母さん苦労してなのに一人ぼっちになって階段で転んでも誰も発見できないしとか、なんだか殊勝なこと言ってるなと思いつつも、そんなに思うならばもう少し協力したらって、もう少しお母さんの手伝いしたらいいんじゃないかななんていうこと聞いたらいいんじゃないかななんて思ったりもしたんですが、まあしかし母と子の結びつきってそうだろうなと。今度電話が来ますよ。どう、1週間いなくて初めてですごい寂しかったって、もしその時に、いやお母さんもいらないみたいって、お母さんなくて福島だけでも生活いいみたいって、今までお世話になりました、さようならなんて言ったら、これ嬉しいんじゃなくて悲しいと思いますよ。やっぱり聞きたいのは、やっぱりこっちも楽しいけどママがいいかなって、やっぱり一緒がいいかなって、早く会いたいなって言われて、その間におじいちゃんおばあちゃんも他の何者も入ることができない、ちょうどそのようですよ。私たちの土台は、神様はイエス・キリストを与えるほどに私たちを愛している、それをキャッチした人生で、誰からも愛されてないなんて信じない、で私もその子供がその母親を思うように、親を思うように、私たちも、ね、これを三丸の引用箇所で確認しますと、ロマ書の8章まず35節読みましょう。はい、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？ 危険ですか、剣ですか、まあ、人生いろいろあります。困難もある、また危険もある、迫害もある、いろいろある。当時は復活はすでに起こったとかなんとかっていろんな人の人生がひっくり返るような嵐もあったけど、揺るぎもしない私たちの土台はってお互いに本当に思った。神様は私たちを愛して、私たちはイエス・キリストと深く結びついて、39節を見ましょう。そうすると誰もこれを引き剥がしたりすることはできないんです。39読みましょう、はい、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これが深い安心なんです。これが深い安定なんです。母と子供がいて薄目を開けて、あ、ママが隣で寝てるねって、そしたら外が暴風でもちょっと地震があってもママがいれば大丈夫ってね。私たちは一人ぼっちだと思ったらキリストと出会い、こんなに思われてたの、こんなに愛されてたのって、生みの苦しみとは言いませんが十字架で命捨てるほど私は愛されてたのだったら、私もあなたを見つめてあなたから離れません。何者も間に分け入ることができないぐらいの結びつきですが土台なんです。でいろんな嵐がいろんな教えが流行しても揺るぎもしない、土台は揺るぎもしないとパウロは言ったんです。この間国際ニュースが流れていまして、今中国でキリスト教が本当にどんどんどんどん、これは前から言われてるんですが、もう1億人を超えてると、ね、もう共産党員の数をはるかに超えるクリスチャンたちが出て、そしてどんなにこんなに増えるのかということで、だんだんだんだん政府も躍起になって十字架を次々に壊し始めているというニュースでした。もう本当に十字架を焼いたり引き抜いたり、そして引き抜かれたものをもう一回持ってきて地面に植えたらそれまで持っていったり、それを十字架を取られて本当に悲しい、なんかクリスチャンの話もありましたけれども、どうして増えたかというと、まず農村部では非常に貧困で、イエス・キリストを信じると、まあ、多分心も変えられて病も治るということで、すごく女性の中に中高年の人に広がって、都市部は今貧富の格差が激しくて、そしていろいろ絶望して、またいろんな政治の腐敗なども見て、それで若い人が、学生たちがどんどんどんどん入信して、アンケートを取ると、人生で試練にあったらあなたはどこに行きますかって、そしたら国の政府とか共産党に書く人誰もいないんですって、もう諦めちゃってがっかりしちゃって腐敗しちゃって、それで 70% ぐらいでしたか、教会行くって、教会に信頼するって、教会の中で一本の示された道、そこでのリーダーシップ、そしてお互いのお世話し合うケアのような、すんごい信頼されているんですって。で私はそのニュースを見まして、いや十字架引き抜いても、あるいは次々と攻撃を加えても、何者も引き離すことはできない。仮に十字架がなくなっても、私たちとイエス様の結びつき信仰を、何者もこれを引き倒したりすることができない、土台は変わりませんよ。中国も日本も一緒だと思います。じゃあ2つ目のポイントに行きましょうか。今日の箇所に戻りまして、それでは次の節20節をお読みすると、ああそういう中で神様とこんなに結ばれている私たちは神様の器なんだということを確認できるんです。皆さんは器ですね。ご一緒に20節読みましょう、はい、大きな家には金や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。皆さん震災にあって一時仮設とかいろいろ入った人はあんまり茶碗がなかったかもしれないです、まあ、置く場所もないです。着替えも一着しかなかった人もいると思います。しかしだんだんだんだんアパートに変わったり、まあ、普通の元あったような家のように移った人はだんだんだんだん物が増えてくると思います。大きな家には器がたくさんあるのは当たり前です、まあ、私たちこの教会堂を作るとき、まあ、50人ぐらい入れればいいんじゃないかなと思ったけど、まあ、しかし神様が恵んでくださったらと思って30人で戻ってきましたが、少し大きめの教会を作りました。そしたらいろんな人が来てくれて嬉しいなって、励まされるなって。教会に来たら背の低い人もいるでしょうし、背の高い人もいるでしょうし、いろんな資格ある人もいるでしょうし、何かが得意で苦手な人もいると思う。いろんな器があるんですよ。でこのパーティーの時はこの器がいい、いや木の器もこういうところがいい、 みんなユニークなんです。神様が必要としている器なんです。大体教会というのは神様に呼ばれた人の集まりということで、建物じゃないんです。また何か宗教法人のそれ形でもないです。神様があなた来たらって、で、あなたも来たらって、その隣に住んでるあなたも来たらって、神様に呼ばれてみたら、あ、こういう人もいた、こういう人もいた、これが器なんです。ところでここで注目すべきは、その2行目に書かれているいろんな器があるんです。これは普通です、自然です、ね、だけどあるものは尊いことに使われます。あるものは卑しいことに使われる。どちらも使われるんだけど、同じ器であれば、私たちをこんなに愛してくださっているんだから、私は用いられたいという気持ちがあるんです。私は神様に喜んでほしい。せっかく生きるなら、命が許されたなら、今年一年生きることが許されたなら、神様に喜ばれる器として用いられたいという気持ちがあるんです。これは、まあ、今日は別の娘が来て、孫を連れて来てるんですが、まあ、女の子だからいろんなおもちゃがあって、お人形さんいっぱいあるはずなんです。この間来た時お人形さん買ってあげたはずなんです。だけどそれじゃないんです。お気に入りはその人が決めるんです。自分の中で、まあ、一人だけっていうか、一つだけお気に入りの、まあ、お人形さんがあって、いつも一緒です。お風呂まで一緒です。あまり一緒すぎるんじゃないかなと思ったりしますが、引き離すことはできないんですね。だから多分順序があるんです。小さい子供でも、これが第一番の私のお人形で、2番目が2人いて、3番目以降は5人いるとかって、多分なんかそういう頭の中であると思います。私たち大人も洋服棚あったら、これは普通は着ない、特別の時着るとか、これはなんか急に作業になって汚れてもまあ惜しくない、まあそれでもいいかなとか、なんか優先順位というか順序というか価値というか、だけ決めてるはずです。で、全ての洋服が必要だとしても、神様も私たちに、あなたは器であってあなたを用いたいと、できたら卑しいことではなくて尊いことに用いる器になってほしい、だってそんだけあなたを愛してるから、そんだけ土台だってどこの教会でも当時言われていたから、神は私を愛してる、私は神様に見つめられてる、だから私も神様を思っている、だったらあなたの器を神様が欲しがってるから、尊いことに用いられる器になったらいいと思うよって。じゃあここでの引用箇所は三丸、ご一緒に三丸をお読みしてみましょう。第二コリント4章の7節、まず基本的なことを確認します、はい、私たちはこの器を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない、私たちから出たものでないことが明らかにされるの。まず基本的に私たちは器です、まあ、ここに器がありますけども、別に紙の器でもいいと思いますが、みんなに見える器だから透明の方がよりいいかも分かりません。この器は水ではありません。私たちは宝ではありません。私たちは器です。こんな汚れた器、人のことを妬んだり恨んだり憎んだりするような器の中に来てくださるんですか、宝であるイエス様が、って、そうです、と。私たちの宝を清めて、イエス様があなたとずっと一緒にいたいと、あなたを私の宿にしたい、家にしたい、あなたと一緒に泣いたり笑ったりして歩みたいと強く思われたんです。私たちは宝ではないけど、私たちの中に宝である方がおられるんです。じゃあ4丸を足していただくと、それを前提に、じゃあ4丸、次の箇所出してもらっていいですか。引用箇所の4丸、じゃあ使徒の9章15節にこの文章を書いたパウロ先生の人生の物語の最初のスイッチが入った時に、あなたは器だと突然天から言われたんです。選びの器だと言われて引き出されたんです。じゃあその歴史の記録の箇所、使徒の働き9章15読みましょう、はい、しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。皆さん、この今日読んでる文章、パウロ先生という人がサウロという名前の時に人生がハンドリングが大きく変わったんです。どうしてかというと、彼は自分の心のままに生きる人でした。つまり新約聖書棚の世界に生きる人は嘘っぱちだと言って、女性子供を容赦なく牢屋にぶち込んでいた。そこに天から突然まばゆい光が照って、だから太陽を見たら急に目が見にくくなるかのようかも分かりません。そこで有名な目に鱗のようなものがついて、ね、 目から鱗っていうのはここから来たわけです。鱗のようなものがついて3日間私の人生は何だったんだ、あの声は誰だったんだ、私はイエスだって、え、イエスは生きてるのって、イエスは何なの、あなたの救い主だって、で心の中に受け入れたんです。これ分かりやすく言うと、あの座席が変わったんです。運転席から横にスライドしなさいと。で誰が運転するの、あなたの人生のハンドリングは今度からあなたじゃないと。私だってイエス様が急にハンドル切ったんですよ。で今度ハンドルどこまで行くんですかって、イエス様最初から計画があるんです。この器、今までは憎しみと暴力の器だったけど、この器は私が突然天から声出して召し出して、どうするかは私が知ってると、私の器だから、ここに書いてあるようにやがて王の前にも立つ器になると。外国にどんどん旅行に行って、そうしてキリストを伝える器になると私が決めてるんだと。あなたの人生は私が決めるんだと。そのようにしてパウロは選びの器だとおっしゃった。もちろんそこに行くまでは時間がかかったんですよ。かかったけれども、紆余曲折あったけど、実際に彼の人生はそうなったんです。神様は私たち一人一人に声をかけて呼び出して、そして私たちの器を用いるんです。私たちが立派だとかそういうためでなく、この土の器、落とせば壊れるような、あそこで人生終わってもしょうがないかのような、私たちを用いられるイエス様が輝くために。実は昨日初めての経験しました。朝5時半に起きて、私起きれるかな、正瀬先生がピンポンって来た時に寝てたらどうしようかなって。でも大体そういう時私起きれるんですよ。一回だけ海外にいて飛行機の時間間に合いそうにならなくて起きれない時ありましたが、大体明日起きなきゃなと思ってると朝早くパッと目覚めるものなんですね。帰って正瀬先生から5分遅れましたって来て、あ、これで歌詞を作ったなって思ったぐらいだった。で実際は車の中でどういう話しようかって、そこで話し合って、ちょっとパソコンでパワーポイント作って、これは奥多摩だからなって、奥多摩に行きましたら、ほとんどクリスチャンじゃない集会ですよ。町の役場の方とか PTA で出会った方とか全然知らない方とか、いやこんなに来てくださったんだなって。で車の中であんまり聖書を出さない方がいいかな、震災だけ話しようかなとも思ったけれども、まあ、結局聖書の話も全部出したんです。イエス・キリスト救い主の話もしたんです。いや大丈夫だったかなと思ったけど、まあ、しかし、いやなんだか本当に心が清められる感じがしましたとかってある方おっしゃってくださって、あ、やっぱり行ってよかったな、文化会館だけど、だけどそこに行って、あれは何だったんですか、あれは私たちが引き出された、私も正志先生もまさか奥多摩って関係なかったんだから、震災で山形県だの会津だのにいて、結局奥多摩に知らないところにずっと移動して、そこでの1年間の営みの結果、震災から4年半が経って奥多摩町で講演してくれないか、町の人に話してくれないか、みんな一生懸命聞いてくださって、あ、私たち引き出されたんだ、日本のように、ね、この人たちはボロボロになってクタクタになって、あの時来たんだっけって、そして1年間交流したんだっけって、そして向こうに行って今こういう報告を聞くと生活してるらしいって、その中でキラキラ輝くべきは、私たちはもう疲れ切って、もう一滴の力も残っていなかったけど、やっぱりイエス様だったと思うって、神様がご一緒だったと思うって、本当にこれは神様の慈しみと恵みの結果、このようにして皆さんと再び再会してるんだと思うってね。イエスキリストを指さす器として、私たちは大したものでないけど、ただ震災の時そこにいたというだけで引き出されて用いられたのではないか。その結果、私たちがもう入れない教会には、ここは田舎のガリラヤみたいな地域だけど世界に行くんだと標語が貼ってあった。ガリラヤから世界に行って、あの先ほどちょっと流したフランスの1時間30分ずつ流れた番組で、どういう内容か、クリスチャンじゃない普通のテレビ局が作ったから分かりませんけれども、しかし随分私たちが映ってました。私たちのある人のインタビューの後、大熊の、あの動画が出てきたり、ある人のインタビューの後、東京のあるキリスト教会の代表の人の話が出てきたり、あるいはあの学者の神学者のいろんな、あのそういう組み合わせて番組が2週間にわたり、私たちを追ったドキュメンタリーがなんでフランスで放映されるのって、これは何ですか、私たち引き出されたんです。引き出されてフランスのテレビ局とドッキングされたんです。そうして私たちが映されてフランスで用いられたんだと思います。この間ヨーロッパに行った時、フランスで生活している日本人の方たち、あのテレビ局から2回にわたって流れるということは、これは本当にすごいことですよって、この影響は本当に大きいんですよ。私たちはそんな意識はないんです。ただ映しに来て、 洗礼式やコンサートや人の生活や普通の生活や悲しかった苦しかった嬉しかったいろんなことを取って、それをプロの人たちが組み合わせて全部フランス語に翻訳して、それを2週にわたって流したと、私たちキョトンとしてるんですけれど、私たちが困難や苦しみや震災の中で、しかし、ああここにはイエス・キリストのこういう結びつきがあるんじゃないかと思わせるような番組を作るために器として用いられたと言えるんじゃないかなって。じゃあ皆さん、最後のポイントは何ですか。じゃあどうしたらいいですかって、何か準備がありますかって。あります。準備という言葉があります。じゃあ今日の最後の節をご一緒に確認しましょう。21節読みましょう、はい、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。皆さん、ほら、希望がありますよ。ここにだって、あの人だから、あの生い立ちだから、もともと能力普通じゃないからっていう人だけ、すごく有益な器として尊いことに用いられると言ってないんです。ですから誰でもです、ね、背の高い人も低い人も、ね、それからどんな経緯の人も、ね、誰でも。じゃあどうすれば用いられるんですか。自分自身を清めるなら。清めるっていうのは、先週のお話の箇所だと、ね、最初の入り口は言葉から始まって、まあなんだか空っぽな無益な無駄話、人の噂話に付き合ってると、とんでもない世界に引きずり込まれて釘が抜けなくなるってね。ジャボジャボの水たまりがあったら避けて取るのが子供だってすると、自ら水たまりの中に入ってずっくびしょびしょにする人がどこにいますかって。だから離れなさいとね。ああ神様に用いられるために、こんなとこに行ってくすぶってる場合じゃないと、こんなとこに行って自分自身を怪我してる場合じゃないと、私は用いられたいんだとするならば、そこに身を置かないで離れるという意味なんですね。離れると、そうしたら誰でもたっといことに使われる器となりますって。これは自明の理ですよ。だって台所に行ったら、皆さん、台所のお皿もコップも箸もスプーンも全部きれいなはずですよ。そこに汚い洗ってない油付きのものが入ったら、すぐ取り出して上下の皿まで一緒に洗い直すと思います。まさか皆さん、今日は食事がないですが、いつも出す食事、平日に行ったら外に行って泥汲んでたとか、絵の具溶かしてたとか、人が足洗ってたとか、ありえないですよ。皆さん、布巾が下がっていますが、布巾は布巾です。いや、汚いものを足拭いたりする雑巾も布巾と一緒にかける人はいないと思います。台所は清潔に保つって、これは普通のことですよ。で、神様は清い神様です、ね、能力が高い人を用いるというよりも、もっともっと自分は能力つけないといけないというよりも、神様が用いやすいように自分自身が準備万端整えるという意味なんです。なぜといえば、すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです、という言葉の中に、皆さん、有益というのは豊かに用いられるという二つの言葉がくっついているんです。私、台所を見て、隣の部屋を見て、いや、このテーブルも食器もいろんな表情が出るもんだな、朝日も夕日もあるように、日中の太陽もあるように、お元気ですかやれば、なんかちょっとしたレストラン風になるもんだなって。また日曜日には毎週80人分作ってるか分かんないけど、ごちゃごちゃごちゃごちゃいても割れたりなんだりしないで、それはそれで用いられるなって。またカフェにはカフェで違った表情を映し出すもんだなって、豊かに七色の変化をするように、もう豊かに用いられる、ね、そのためにはね、有益な、豊かに用いられたい、私もどうせ器ならば、私は救い主じゃないけども、救い主をお入れして、救い主をお運びする器として用いられたいとするならば、ね、あらゆる良い技に間に合うものとなると書いていますが、これ間に合うという言葉、これはね、準備するという意味なんですね。準備できていますかというね、こういうクエスチョンなんですよ。そのために寝て待つんじゃなくて、あなたの方で準備はいいですか。いいですよ。いつでも声かけてください。いつでもそのまま私はあなたについていきますという、あなたの方のスイッチが入っていますかという意味なんです。昨日一つだけ残念だったのは、結構準備して奥多摩の文化会館に行ったんですね。そして、まあ、地主さんのところも訪ねて、キャンプ場にもちょっとお土産置いて、まあ、これぐらい時間あればマイク調整とかパソコンとか十分かなと思ったんですが、残念ながら音が出なかったんです。パソコンの音が。 だからテレビのニュースでも音が出るともうちょっとなよかったかなと思ったんです。あれかなこれかなと、もうしょうがないから正井先生がマイクを持ってパソコンのマイクのとこで、私あれ結構疲れたんじゃないかなと思うんですね。空中にこのマイクを浮かせるように、その下でも上でもなく、皆さんあのコトンって寝たらバチャッと落ちますよそしたらなんかずっと長い時間こう2センチ3センチぐらい私見てたんですね。それが2センチが1センチにならないように、5センチにならないように同じ空中で保つのは結婚大変そうだなと思いながら一切手伝わなかったんです。私はそれを見ていたんですけれども、しかしもう少し準備ができたらアンプはあったんです。でスピーカーもちゃんとついてたんです。何かのスイッチかはもともと壊れてたかわからないけど、もう少し早く行って準備万端した方が良かったかなと後でちょっと思ったんです。私のパソコンもそうです。ある時東京で話そうかと思って話したら、話す直前にブチッと切れたんですよ。それで冷や汗が出たんです。ドイツでも悲しいことがあったんです。すっごく準備して全部ドイツ語に訳してもらって直前までリハーサルして、いざ私が壇上に立ったらブチッと切れたんです。結局お話だけに、その話しながら切り替えざるを得なかったんです。ああ準備ってやっぱり大事だな、万端の準備って大事だな。私たちの人生も、神様が私たちを愛しているのは間違いないんです。そしてイエス様が私たちの中にいて一人ぼっちじゃないのは疑いようもないんです。で、あとはあなたの方の準備をあなたはチェックするんですよ。いつでも声かけてください。いつでも呼びかけてください。私は字を出して、私がハンドリングする、私の行きたい方向に行くと言ったんでは、それは用いられにくいけれども、しかし、あなたにお従いするというならば、神様が清い器しか水入れられないよって、そんな足洗っちゃダメだよって、いつまで足洗ってるのって、そこからあなたが身の置き場所を変えて、神様に用いられるために生きると決めさえすれば、神様のご意志のままで自由に私たちを用いるはずでしょうって。皆さん、器、この間うち の、あんまり私も苦手で好きでもなかったんですが、釣り堀に小さい子を連れて行ったって話しました。最初2匹釣れたって金魚をね話した。ほんで水入れてぶら下げてたんですよ。いやこんなこともあるもんだと思って、少し斜めになったとはいえね、2匹をいつまでもいるものだと思ったら、こんな器はいたら食われてしまうと思ったか、ピョーンとジャンプしたんですよ。金魚がカエルじゃあるまいし、バッタじゃあるまいし、え、金魚ってジャンプするのって、あれよあれよと思う間に他の金魚の群れの中にザーッと入って泳いで逃げられてしまったんです。2匹せっかく苦労してヌルヌルの手握って取ったのに、しかし金魚の思いの方が強かった。こんなバケツの器は私の住むとこじゃないって、こんなとこに閉じ込められてる私じゃないとい うようにピョーンと跳ねて飛んでいったんですよ。もうそれから警戒して、それを水の上から上げて隣に置いて見張ってるようにしたんですけれどもね。私たちは神様が用いやすい器であるか、あずっと一緒にいたいな、この人の人生すごい関心がある、だってこの人私のことこんなに思って、打てば響くし、私の愛をものすごい感じてるし、で今までの人生と違ってこれからは違う方向に行きたいと本当に強く思ってるから、だったら私はずっとご一緒で、そして助手席と、そして運転席で、ここに主人ってあるように、主人が私、そしてこの人は本当に私の言うことをよく聞く器で、だったらあのためにも用いたい、2年先にはこのためにも用いたいと、私は自由にこの人を使おうと思うという準備のことなんです。じゃあここで確認しますと、最後の、5060を確認しましょうか。じゃあ50はこれはピレモンという主人に宛てたパウロの手紙です。すごい個人的な手紙なんですね。オネシモという人が主人の奴隷だったんですが、泥棒したか、すごい損害を与えた。その後でクリスチャンになって自分の罪を自覚して、その箇所なんですけども、まあ、人生いろんなことがあるものです。11節読みましょう、はい、彼は前にあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。だから皆さん、運命論じゃないんです。どうせ俺の器なんかダメなんだ、あの器はもともと全然違うんだと言わなくていいんです。この人かつてはご主人の金を奪って逃げたか、大損害与えて知らん顔してた人なのに、パウロに出会って聖書に出会って心を入れ替えたんです。でここでパウロは言ったの、ご主人に宛てた手紙で、あの人は以前は役に立たないどころかとんでもない器だった、許さない、ところが今は違うんだから、それを受け止めてすごく役に立つよって。この人の名前そのものが、このオネシモっていうのは役に立つ意味だったんです。自分の言葉と 名前と違う人生を送ってきたけど、人は変わるんです。以前はそうだったけど今年は違うんです。ここに希望と未来があるんです。じゃあもう一人、あのマルコという人を最後6丸で確認しましょうか。じゃあ第二テモテのこの4章11節パウロ先生の言葉ご一緒に読みましょう。はい、ルカだ、私と共におります、伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つから。もう一人役に立つ人は誰ですか？マルコという人です。マルコというのはマルコの福音書を書いた人です。最初からそうじゃなかった。この人は使徒の働きを見ると、1回目の伝道旅行の後、2回目の伝道旅行にパウロが行くときに、あんなやつは連れて行かないと言ったんです。なんでかというと、先の伝道旅行の途中で仕事が大事だって帰っちゃったんですよ。だから使えない器だと思ったんです。こんな人、自分の個人的なことを優先するような人は、一緒に神様の喜ばれるルートで旅行しましょう、伝道旅行しましょう、観光旅行じゃないんだから、そんな連れていけないと、絶対連れていかないって言って、バルナバって人と喧嘩までしたんですよ。なのに絶対許さないと言ったパウロ先生が処刑される直前に、ルカっていうのはお医者さんです。だ聖ルカ病院って有名ですね。聖ルカ病院、日野原重明先生がいるところ、このルカっていう医者の名前から取った。この医者、すごく重要な価値のある大事なルカと同じように、マルコは役に立つと。だから今はの息の時が近い中で、私が最も必要としているのはマルコだと言ったんです。皆さん、人は変わるんです。今年が全然ダメでも、2年後もダメだなんて信じる必要はないんです。神様は私たちを変えてくださる。私たちをいつでも自由に準備さえすれば用いてくださる神様なんです。じゃあこれは本当でしょうか。私この間ルーマニアに行きまして、ルーマニア1週間ぐらい回って、ルーマニア語で本を出版していただいた話をしました。そこであった牧師さんの人生ですよ。でこうおっしゃったんです。こんなところに日本人がとかっていう番組があるんだそうです、ね、結構人気だそうですよ。あの長い番組だそうです。結構関心持つ人いるんです。何回も取材依頼されてるって。だけど断ってるっていうか、断らないでって言ったんですよ。取材受けたらいいって。だってあれ取材受けると全然違うストーリーにしたりするんだよってね言うんです。だから私は嫌だから、その代わり私がルーマニアに日本人のあの人この人紹介して、そういう人が放映されたって。そしていろんな話くっつけて、全然思わぬストーリーになったりすることもあるから、私は出ないって言ったんです。いや、少し思わぬストーリーになったとしても出た方がいいと思って出て、だってルーマニアってキリスト教の国に、なんでここ日本人が、しかもキリスト教の牧師さんになって、その人はルーマニアに住んでいる日本人に伝道してる人じゃない、ルーマニア人に伝道してるんです。もう言葉もペラペラなんです。そしてなんでこんなところに日本人がいて、牧師さんがいて、もう長い間ここで生活して、日本茶屋みたいな広いてルーマ人の人呼んで伝道したりしてるのって、これはすっごい関心あると思うよって。そんな日本人がいたんだって。で何かそれがきっかけでキリスト教に関心持つ人がいると思うから、まあ人事だから言うわけじゃないけど、人事なんだけど出たらいいよって私はねこう言ったんです。でその人の物語聞いたら、まあお父さんが東北の人で、なんだか女の人がいっぱいいるし、だから自分の異母兄弟が何人いるか分かんないって、そんな親が嫌で実の父親がを憎むっていうのがこれほど苦しいことかって。で母子家庭のように四国で生活ずっとしてきて、なんだか暗くて夢も希望もないような、だけど大震災の時の自分の血の中に、あれほど嫌だと思った、しかし東北人の血が流れてるっていうことを見直したって。東北の人が本当に忍耐強く大震災の中を乗り越えたって、もうヨーロッパではすごい話題になってるんです。私もラジオ局で何回も同じことを質問されました。大震災の時喧嘩したりしないで、すっごい辛抱深かったそうですね。その人も東北の血が入っているということを本当に誇りに思ったというんです。ところで、そういろんなところから四国で教会に行って、アメリカに留学して、そして本当は日本に、日本はキリスト教が本当に少ない国だから、と思ったのに、自分が神様にハンドリングされていったのはルーマニアだったと。でルーマニアでものすごい神様の御業を体験して、まさかまさかの人生だったって言うんですよ。私も聞いて、これ本当にまさかの人生だなって、そのままテレビで放映されたらいい証になるじゃないかなと思ったんです。皆さん、ね、それほど劇的じゃなくても、私たちはイエス・キリストを受け入れて、イエス・キリストと同じ波長で歩み始めたら、もう自分の計画なんか大したことないです。自分が練ったスケジュールなんか大したことないです。はるかに上回る、これが神様の物語かって、まあ、大震災もそうでしたが、 こんなことを神様は私を用いてなさるのかってね、それがワクワクです。それがドキドキです。自分の能力を自分で計算し、そして身の回りを計算し、時代を計算し、限られた自分の情報と頭の中で計算して、その通りに歩む人生は何も面白くないです。何も面白くない。イエス・キリストと共にハラハラドキドキするけれども、まさかこんなところに来て、まさかこんな人生を送るとは思わなかった。だから人生です。本当に人生は素晴らしい。私の器が素晴らしいんじゃなくて、器の中におられるこのお方は真実だというための本物の人生になるでしょう。それはヨーロッパで伝道している他の牧師さんもちょっと似てるんです。それはまた聞きの話なんですが、あんまり聞いたことない話聞いたって。その人もなんかお父さんがちょっと女性にあんまりだらしなかったんだか、なんかお母さんが本当に苦労して芸術家だったそうですが、息子もだから才能があった芸術やってたんだけど、作品がどうにもこうにも似てしまうと、親とあんまり嫌だと思った親と似てしまって、本当にそれ苦しいんで、だけどそれで信仰を持って、そしてその芸術を用いて割と安定した生活を送っていたのに、まさか奥さんが音楽関係でヨーロッパに行って勉強すると思わずに、ただそれについていっただけなのに、日本人の牧師さんが必要だという話になって、そしていつの間にか自分の思いと計画全く関係ないところで、あの人が牧師さんになってくるようにと勝手に自分の人生を祈り出した、ヨーロッパの人が。そして結局は日本の安定した生活を全部捨てて、そして未知の世界のヨーロッパに行って言葉を覚えて、今そこで不思議な人生に本当に入って、何年になりますという証をある人が聞いて、あんまり聞いたことない証だったって、本当に信じられないような証だったって。だけど本当にイエス様ってすごいなって聞いた人はみんな感動したって。皆さん、私たちの人生はイエス様ってすごいな、まさか私の人生、あの人の人生こんな風にハンドリングされるとはなって。私たちのできることは準備です。あなたの準備はいいですかって。いつ用いられてもいいようにするならば、そんな汚いところに身を置かないでって。憎しみとか復讐とか妬みとか、そんなくだらないことに自分の心を奪われないでって。そして神様が清い器を用いる清いお方であるように、主よ、私も器を準備していつでも私を自由に使ってくださいと、そのように告白したいと思います。じゃあ聖書をお読みしましょう。今日の箇所に戻って、じゃあテモテの、そうですね、21節をご一緒にお読みしましょう、はい。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。ピアノを弾いていただいて、黙祷の時を持ちましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の言葉の中で本当だなと、特にどのポイントで心が止まったでしょうか。風が吹いたり雨が降ったり台風が来たり、見えるところで人生は大きな嵐に巻き込まれたりするけれども、土台は揺るがない。土台は私とイエス様、私は神様に愛され、私も神様を愛する、これは誰も崩すことのできない揺るぎない土台ですと、当時の人々のように私たちも告白できます。そして私の人生はどのように組み立てたらいいかなということではなくて、私は私を愛するイエス様を迎え入れる器なのだと、器であればあなたに喜ばれる器として用いていただきたいと思います。そのような気持ちがあるでしょうか。とすれば、私たちのできることは準備です。能力というよりも神様の喜ばれる器として、ああここは喜ばれないと思ったらそこから離れて、 そして清い神様にいつでも用いていただけるような清い器として、そして神様に自分自身をお任せしお委ねしたいと思います。そうですね、目を閉じたままで、神様、私はこれだけの器ですが、このように歩んできたあなたが全部知ってる器ですが、いつでもあなたの御用のために私をお使いいただきたい、そういう願いがありますから、教会の中でも、また家庭でも地域でも、また全く違ったところででも、あなたが私の人生をハンドリングしてください、そのような思いが今日深く心の中に起こされた方おられますか？おられたら目を閉じたまま神様の前で手を挙げてどうぞお示しください。じゃあもし挙げられたら下ろしてください。神様、今のお一人一人をご覧くださって、神様の御用のために豊かに自由にお持ちください。それではピアノを少し大きくしていただきますので、しばらく今日神様に告白したいこと、お祈りしたいこと、感謝したいこと、また自分の健康や家庭や私たちの手の技を神様が祝福してくださるように、また中野美代子姉妹、森兄弟、その他体調の優れない方々を神様が変えて強くしてくださるように、あるいは牧師や副牧師や伝道師や宣教師、働き人たちが守られて用いられるように、この地域の祝福、いわき市の祝福、また被災地の祝福、この国の祝福のためにも心を合わせてお祈りをいたしましょう。その他どんなことでもしばらくご一緒にお祈りを捧げたいと思います。声に出せる方は声に出してご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを用いてくださること、あなたが私たちの教会を用いてくださったこと、これまでがどうでも、これからはあなたがハンドリングしてくださることを覚えてありがとうございます。あなたの用いられやすい器として自分自身をあなたにお捧げできるように、どうぞ私たちを祝福してください。天のお父様、どうか中野美代子姉妹を祝福してください。中野家をどうぞ強めてください。佐々木姉妹の生活、岡部姉妹の生活をお守りください。伝道師、宣教師、副牧師、牧師たちをいつも守り、あなたの手のひらの中で豊かに用いてくださるようにお願いします。どうかいわき市を祝してください。泉町を祝してください。また東北の各地、この国を祝福してくださるように、この教会を用いてくださるようによろしくお願いします。感謝します。あなたに栄光をお返しします。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちの人生の王座にイエス・キリストをお迎えし、ハンドリングはあなたのお心次第の人生、新しくスイッチしたいと願います。この1週間が、先週がどうであれ、全く新しい、新鮮に、あなたと今しがた出会ったばかりのような素晴らしい1週間として、一人一人の歩み、ご家庭、手の技、健康、祝福してくださるように、またいろんな方々との出会いの中にイエス様が豊かに働いてくださるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、人生の土台はあなたとの信頼関係です。心の真ん中に救い主イエス様をお迎えします。私の人生をご自由にお持ちください。自分自身を清めて準備して、あなたの器としてお捧げします。 あなたの栄光のためにお持ちください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。